クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私飯田と
BJ でございます。
はい、ということで、クリスペなんですけども、もう7回目ですかね。
そうですね、
この番組もですね、定着しつつあるところなんですけども、今週ニュース的にですね、なんかこれっていうのがなかったんで、まあ特にニュースに関連はしてないんですけども、まあ、スタートトレックの中から話をしていこうかなと思っております、で、早速内容の方なんですけども、こちらザ・ネクスト・ジェネレーション第32話無言の調停者という話ですね、まあ、ざっとストーリーを言いますとですね、まあ、ある国が内戦状態にあるんですけども、それを、まあ調停するためにまあ、調停人リバという人をですね、エンタープライズが運ぶんですけれども、この人がですね、耳が不自由、生まれる流れにね、で会話をするためには3人のテレパシーの能力のある通訳を使用することが必要になってくると、でその3人というのが、調和 H の源、と、学者芸術家、という要素、それと情熱戦士を司る、まあ、この3パターンですね、それらを使って会話をしていくということなんですけども、ただこれが朝廷行こうとした時にですね、ちょっと事件が襲撃事件が起こりましてですね、その通訳の3人が殺されてしまうということになりまして、この調停者がですね、まあ自信をなくすわけですよね、自分の能力が、
そうだね、しゃべれる、そういう人がいないと、やっぱ無理だみたいな、
説明できないというと、でまあそんなこんなんでちょっと打ちしがれてたりしたんですけども、まあもう一個カウンセラーのトロイっていうのが、エンタープライズに乗ってるんですけども、まあこの人が、まあいろいろ話をしたりですね、まあ自分がやろうかとか言うんですけども、まあそういう話をしているうちに、そのリバという調停者が、ちょっとやりある方法を考えついてですね、まあこれでやっていこうという形になったんですけども、このやり方っていうのはですね、このリバっていうのがまあ耳が不自由なんで、生まれた時からその手話はできてたんですよね、まあその種族独特の手話なんでしょうけども、まあその手話をですね、その、紛争している2つの組織のそれぞれに手話を教えることによって、でそこから、まあ、対話を始めようという形を持っていこうという、お話なんですけども、まあ、この中でポイントとしてまずはですね、一つはですね、まあ、最初さっきの方出ましたけども、その3人の調停者、まあ、人の思考を考えるときにですね、まあ自分でもなんかいろいろ考えるときに自分の頭の中にいろんな人が出てきますよね、その中で、まあ、こういう整理の仕方をするとスマートに問題解決できるのかなというのがここに現れている。もう一度いきますとですね、1人目が調和と H、まあ、これインテリジェンスとかでしょうね、それと学者芸術家、これよく右脳とか左脳とか言いますよね、それにさらに情熱とか戦士、これはもう感情的なものとか本能的なものでしょうね、そういうのをうまくバランスを取っていくの人が、まあ、調停者っていうかそういう交渉ごとにおいて長けてるのかなという感じがしますね、ここら辺どうですかね、 BJ のバランス的にはどれが一番強いですか。
俺情熱なのかな、
情熱派ですか。
情熱とかが感情に流されて動くことが多いというか衝動が多いかな、
衝動的にね、
衝動が多いけど冷めてるところも強いんだよね、どれも強いね、まあ、芸術肌っていうのはないかもね、
芸術肌
ここはないと思うね、
H 調和、調和調和は
ねえいやでもさ、情熱的っていうのは、その自分がそのなんていうの、感情に流されやすいということを知ってて、であえてこう冷めなきゃいけないっていうの両方、
そうなのよ、
同時に合わせて考えてるんじゃない、
クリラジでも局長やってますけど、何でも リーダーをやってることが多いんですよ。
あ
ーで、リーダーをやるっていうことはね、反面やりだすとすごい冷めた目で見てないときついんだよね。
あ、
常に何か起こった時の最悪の事態っていうのを必然的に考えるのよ、
うん、
だから突発的にはドンって感情で行くんだけど、うん、感情で動いた後にスーって冷めてるんだよね。
あ、
なので飽きやすいのよ。
あ、
飽きやすいってか、もう一回やっちゃうといいやってことになっちゃうじゃない
長続きがね。
そうそう、しないのよ。だから俺そういう、だからすごい歪な形だと思うね。
あ、そうね、
もうバランスは取れてる人間じゃないな俺。
あ、そうね、そう、まあこれ聞かれてる方もね、自分の中でこの三角形とかを作ってみると面白いかもしれないですよね。
そうだね、
自分の中で調和と英知と 学、
うん、
学者、うん、芸術と情熱と戦士、
うん、
うーん、自分はどうなんだろうな、分かんないな。
飯田さんとかね、帯尾さんとかね、バランス取れてますよ。
取れてますかね。
あの、あんまり、ね、劇場的でもないし一応
あ、バランスは取れてるんだけど、どれもなんかちっちゃな三角形になってるよ、ね、
なるほどね、
うん、
ちっちゃく
なってる、
小さくまとまってるんだ、
ちっちゃくまとまってあんまりあの突飛に出てないっていうかな。
そうだろうね。だからこの辺がなんかスタートレックのその、あの何、ストーリーテイラーっていうか、うん、ライターのすごいとこだよね、
うん、
こういう過程をまあ SF の中に織り込んでっていうことだけど、これ多分やっぱりね、うん、みんなに当てはまってくる3つの三角形という気はしますよね、
うん、そうですよね、うんうん、なんかまあいろいろ物事を順序立てて整理して考えるときとかね、人となんか交渉するときとかね、
うん、
こういうのを考えながらやる、
ね、やるといいと思うよ。だからあの、うん、佐川さんも別の三角形なんだよ、はあ、
佐川さんどこが出てるの
か、冷静っていうか、うん、なん
で、あ、
どこだっけ、
なんだ、情熱戦士は
じゃないね、
いまいちで、
情熱戦士はいまいちじゃない、
うん、調和英知、
ここだろうね、
ここかな、
ああ、調和英知の人だと思うね、うん、
なるほど。
学者芸術、芸術
の芸術はないね。
ないね。
調和英知に伸びてるんだよ。
あ、なるほどね。
三角形の一つしかない
んだ。うん。で、あのね、ここに、まあ、組織を一つ作るよね。
うん。
そうなってくると、うん、その三角形が合う人が多いとやばいんだよ。
あ、
うん、違う人がいる。
そうそうそう。その三角形の形がね、みんな違うといいのよ。
うん。
うん。
う
ん。うん、これがね、合うとね、絶対潰し合うから。
うん。
その辺ですごい勉強になると思うよこれ。
うん、そうね、うん、なかなか、まあ人それぞれね、いろんな三角形を持ってると
思うんですけどね。あ、だから高井君芸術肌だもんね、
う
ん、
芸術肌で情熱戦士、
あ、情熱戦士も若干あるんだよ
ね、うん、
だからちょっと台形っぽい、
台形
調和H、うん、
調和がないから調和一匹狼的なところで調和がない、
うん、なのかな、うん、という感じですね、うん、うん、まあこれはね、まあ調停者としての条件という感じなんですけども、もう一つこの要素なんですけども、
うん、
最後に出てきましたですね、二つのその、うん、まあ政党というかね、それと、手話を通じて、対話を始めるということなんですけども、
うん、
まあそのなんですかな、平和的に物事を解決するときとかですよね、
うん、
うん、まあ一つのその困難な状況を共有することによって仲間意識を作る、それによってまあ平和的に解決していこうということをまあこれは示唆してるんだと思うんですけどもね、まあ今 その世界情勢見てもいろんなところに紛争とかもあるわけだし、
うん、
それのまあ解決方法でね、そんなまあ実現するのは難しいとは思うけれども、こういう方法っていうのも方法論としてはありかなと。
俺ね、やっぱこれ今回のこの話も思ったけど、あの、まあ、最近ちょっと思うことがあって、
うん、
あの人間のだからその言葉というプロトコルでは、
うん、
きっと平和っていうところにはいかないんだよね、
うん、
で俺手話ってこれすごいもしかしたらキーワードなのかもしれない、ちょっと思ったね今。
あ、
ね、あの言葉っていうのは限界があるんだよ、もう情報伝達能力に、
うん、
もしかしたらそのコンピューターより情報伝達能力として劣ってるかもしれないんだよね、うん、でそういう情報伝達能力をまあ人間が持ってるわけだけど、
うん、
その上ではね、なんかこう平和的なその調停者みたいな役割って果たせないんじゃないかなって気がするね。
あ、言葉を持ってだけでは、
うん、言葉だけではきっと無理なんだと思うんだよね、うん、
あのさ、
うん、
あのほら、僕は向こうにいたでしょ、海外に、
うんうん、
言葉の話せない時期っていうのが結構
あるよね、うんうん、
そうするとさ、 同じ目的があるわけじゃない、
うんうん、
同じ目的のところにさ、うん、相手がいてさで話をするわけでしょ、うん、ところが言葉が通じないと、
うん、
何をするかって言ったらジェスチャーなんだよねやっぱり、
うん、
喋れないからさ
ボディーランゲージ、
うん、もうそれも含めてもちろん、
うん、
手振り手振り、うん、もうその体全体を使って喋るわけ、
うんうんうん、
そうすると意外と通じるんだよねこれが、何気に、
あそうなんだ、
うん、
うんまあまあ、
もちろんその数字的なものを使ったりすることももちろん対応するけどね、
うんうんうん、
それも含めて、なんかそういうのでね結構言葉を交わしてた、
うん、ああだろうね、うん、
コミュニケーション手段として言葉ありきじゃないってことですよね。
そうだね、言葉よりもまずその自分のなんて言うんだろう、伝えたい文章っていうのをさ、
うん
こう
そうそう伝えたい気持ちというか、うん、そういうことでしょ、うん、
そうそうそうそうそう、
だから逆にそのなんていうかその伝えたい気持ちがあれば言葉というのをなくしても、
うん、
向こう側に受け取りたいっていう気持ちがあれば、
うん、そうそうそう
そう、そのコミュニケーションが成立するってことなんだよね。
そこが同じ目的なんだよね、
うんうん、そうなんだよ、同じ海外に行ってもやっぱり自分の殻に閉じこもってたら全然ダメなんだ
よ
ね。
そこがダメなんだよ、
うん、
だから日本人が英語もちろんその外国人苦手っていうのはそこなんだよね、
うんうん、
そこが突破できないから、
そうだよね、
みんなノーってなっちゃうんだよ、
うんうん、なんか日本語がある意味その表現がね世界的に見てもなんか広いっていうかね、表現力がある分言葉に頼る伝達手段になってるのかなと、
うん
うん、そうだ、身振り手振りで伝達しないでしょ、
しないもんね、日本人ってジェスチャー少ないもんね。
それよりは言葉の言い回しで何とか表現しようとしますよね、うん、そういう時にやっぱアメリカとか海外の人とコミュニケーションを取る時にやっぱ言葉ありきが最初に来ちゃうのかなって
思いますよね。来ちゃう
の
ね、うん、
その辺向こうの人はもう体で気持ちで伝えよう
っていうことだろうと思うね、
うん、あるのかもしれない、
ね、だから人類が平和をこう、ね、今からやっていくには絶対なんか俺は言葉というところを捨てないとダメなんじゃないかという気がするな、
うん、
そうなってくると、うん、やっぱり富野さんのニュータイプっていうのは間違いじゃないのかって思ったりするかな。
あ
だから言葉を捨てて感じ合いなさいみたいなさ、
うん、
ところってガンダムにもあるじゃない、
うん、
でこれもきっとこういうそういうとこなんだと思うんだよ。あえてその表現する3つの言葉を黙らせちゃって、
うん、
手話でやりなさいっていうのはだからその、うん、その拙いことでもいいから、
うん、
平和にしたいっていう気持ちと、うん、平和になりたいっていう気持ちが一番ネックなんだっていうことを、
うん、
この作品は言いたいのかなっていう受け取り方したの、
ね、まずさ、ね、言葉が違う国の人と話すときにね、
うん、
例えば通訳なんかがいたりして話しても、
うん、
その自分の国の言葉ではこれは裏にこういう意味があってこの言葉を話してるんですっていうのまでちゃんと通訳さんが訳してくれるかどうかっていう不安があるじゃない。
なるよね、難しいよね。
だから話すときに不安がある状態じゃダメなんじゃないかなと思うのね。
そうだね、
うん、
で手話なんかだったらさ、逆にそんな多分、伝える手段っていうかなんて言うんだろう、
うん、
動作の数って限りが結構あると思うのよ、
うん、
言葉よりは、
うんうん、
だから逆にその狭い中で相手にうまく伝える手段を考えるっていうところでもうすでに相手を思い合ってるじゃない、
うんうん、
だからそこがいいのかな。
そうだろうね、
うん、
だからいや俺ね手話にちょっと可能性を感じたっていうのはねその、うん前も言ったかな、手話っていうのはねどうも2種類あるらしいのよ、
うん、
で人間の喋る言葉に合わせての手話と、
うん、
そうでない手話っていうのがあるんで、
うん
はい
うんう
ん、で俺ね、人間ってもう一回そうやって言葉を再構築する必要があるんじゃないかって気がするのよ、うん、万国共通で人間の感情の原点から、
うん、
その言葉を積み上げていくっていうか、うん、その新しいプロトコルを作るっていうか、
うん、
なんかそういう作業っていうのが21世紀必要になってくるんじゃないかなっていう気がとてもするですね。もう言葉には限界があるなっていう、
文法から捨てないといけないってい
う、ね、そうそう
ね、
だからきっと全世界が言葉を捨てちゃうと平和になると思うんだよ。変な言い方だけどすごい極論だよ。
あなんか原始時代だね。でも
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だからそう思うんだよね、
うん、
だからでも言葉が今まで社会を作ってたじゃない、国を形作ってる根底は言葉が共通で、それが今度逆に取っ払っちゃうとどういう国の成り立ち方していくんだろうね。
いや国という概念すらもうないかも
しれないっていう感じで、
うん
うん、
でもそれは正しいことだよ、
うん、
そうね、
まあね、
うん、国というのはにとても20世紀的だって思うもん、うん、
国とか人種とかそんなにこだわるよりも、
うんうんうんね、そうそうそう、うん、だからそういう意味でもそのなんか手話っていうのはある程度示唆してるなって思うのはだから全く知らない言語をその場で作りで、うん、調停しなさいっていうシチュエーションじゃないですか、うんうん、それきっと不可能なんだけど、うん、でも俺はなんかとてもなんかうわ分かるなこれって思ったね、うん、この回の話は、
うんね、そうだね
言葉ね
だからね、うん、なんていうの、 あの人間がね思う感情だから情報過多になっちゃってくるから、うん、情報が人間の脳に未だ勝ってないスピードで入ってきてるじゃん、
うんうん、
そうすると未だ勝ってない感情が湧き出てくるはずなんだよ。でそれを表すほど言葉が発達してないんだね日本でも。
うーんそうか。
でそのはけ口がないっていういびつな形でなんかこう殺人とかさそういうことって起きてくるんじゃないかなっていう気がするんだよね。伝えようのない表現っていうのがきっと生まれてきてるんだよね人間の頭の中。
言葉では足りない
って、ね、そうそうそうそうそう。だからよくねあの昔俺万引きで捕まったりしたって
何をまたカミングアウトして
るの。その時にねなんで万引きするのって言われるんだけど、うん、あの理由はないのよ、まあ、その時理由っぽいことは答えるよ、うん、それは世間体というか、まあ、その時適当にっていうことなんだよ、ま
あね、大人が求めてるあるだろう、うん、期待されてる悪人像、
そうそうそう悪人像っていうのを答えるんだけど、うん、でも自分の中の感情として全然なんかなんでやったか分かんないけどみたいなとこあるのよ。
好奇心とか。
いや好奇心でもないの。
ないのか。
衝動に駆られ
て不満でもないし衝動でもないんだよ。っていうことはそれに対する言葉がないんだよね。
ないっていうことか。
でそういうことが伝えられないんだよきっと、うん、そういうことってたくさんあると思うよ。それで、うん、無理やり言葉っていうからに押し込めるから、
うん、
あのはたもあのあたかも上の世代が分かってるような顔してるけど絶対分かんないってね、
うん、
下の世代になればなるほど情報過多になってるから、うん、湧き上がってくる感情って大きいはずなんだよ。
はいはい。
でそれに対して前の世代っていうのはその湧き上がってくる感情が少ないから、うん、絶対にこのカルチャーギャップってのは埋まらないんだよね、うん、
ああはいはいはいはい。なるほどね。感情か、う
んうん、感情を表すのがね
そう、うん、だからそれは絶対今の大人と子供にも言えると思うよ、
うん、
佐川さんなんかパパですけど、
はあ、
あのだって考えてみてあのなんていうの自分の過去が動画で残ってる世代って考えつく、
う
ん、
そういうこと
どうやって見ていいのか俺分かんないもんね。写真で残ってそれの合間、うん、行間っていうのを自分の想像力で埋めていくじゃん、
うんうんはいはい、
今全部残ってるわけですよ
生まれた時からビデオがね、
うん、そうそうそうそう、うん、そうやっていくと、うん、その世代に湧き上がってくる感情っていうのを俺らって絶対理解できないって、
うん、
何ひっくり返してもそこは分かり合えないよきっと、うん
今までだったら時が解決してくれるとか、うん、人の噂も的なことがあったかもしれないけど、うんうん、記録として全部残るかもし
れ
ないし、
それこそ
それが分かって行動する子供たちとか、
そうそうそう
ね、
違う。そうなってくるとその子たちがこう発する感情っていうのは絶対俺たちと違う何かっていうのは持ってるから、
うん、
だからそこを埋めるのにやっぱり一旦言葉っていうのは捨ててみないとダメだと思うよ。
うん、
そうね、
うん、
そうね、言葉では。変えないね、
そうそう、だから親子の関係でも言葉っていうのを一旦捨てて、
うん、
なんかもう
殴り合い、
もうぶつかり合うんだっていう原点が必要だと思うけどね、
うん、
言葉が伝えれることってもう限られたもんですよ、
うん、
それこそ言葉よりは TCPIP の方が立派ですよ。
よくわかんないけどそこが
まあね、感情を表現するっていうのは確かに難しいですよね、
うん、だからボキャブラリーにもよるのかもしれないけど、経験だから今まで経験してないことは言葉では使い表せられないもんね、うんうん、そこはまあ確かにね、難しいよね。
だから超なんとかとか言うじゃないですか、
うん、
でそれを大人たちがあの言葉が乱れてるとか言うじゃないですか、
うん、
それはもう乱れてるわけじゃないんですよ、
うん、
超なんとかっていう気持ちがあるわけですよ彼らの中には。
あ、
うん、それ分かんなくて超なんとかって言葉がダメだっていう方がバカだよね、
うん、
それは理解するべきだよその感情、
うん、
そうしないとあの時代のギャップって絶対埋められないから、
うん、
でそんな国が平和だって言えるかというとそうっていう気はしないけどね俺は、
うん、
この間面白いの言葉で言えば面白かったのが、
うん、
あの特ダネでやってたんですけど、
うん、
なんかっていう言葉をやたら使うんですよ、うん、
ああやってましたね。号外でやってたのかな。
うん、特ダネ初号外で、
うん、
なんかっていう、
うん、気づいてないけど結構言ってるんですよみんな
言ってるね。
アバウトにな
って映画のこの映画どんな映画だったって聞いたらみんないやなんかねなんかこうなってなんかこうなってみたいな
そう、う
ん、なんかっていうんです
いやだからそれがねなんかって最近の人間が言うっていうのは、うん、情報が型になってるから自分の頭に
まとめきれてない
そうだからそのインデックスを探してる状態の時に多分使う言葉なんだと思う、うん、昔の人が使わないっていうのはそのインデックスがそれほど数ないからね
情報量
は、ね、情報量が少ないから
ソースが少ない
だからなんかっていう言葉出てこないんだよ、うん、それがおかしいとかって言ってる方が間違いなんだよね、うん、だから言葉っていうのは感情から出てくるもんだから、うん、その時喋る言葉が正解だよどんなに乱れてても、うん、それが感情なんだから、うん、でも日本語っていう形態化された中ではもう限界が来てるわけで、
うん、だからなんかっていうのは言葉で表せないから、うん、それが何か別のプロトコルでね伝えることができるイメージとか
そういうことだよだからさっきあの CNN でやりましたよね、うん、くしくも、はいはい、あの What's up でしたっけ
What's up、
うん、単語的には全然意味が違うけど What's up っていう気持ちがあるってことだよだから生まれてくるんだよね、うん、だからアメリカにはどうなのっていう単語がないから、うん、それが生まれてきたんだろうと思うよ、うん、だからぼちぼちでんなっていう言葉が日本にはあるけどアメリカにはないから全然違う単語でそれを表してるってことだよね、うん、きっと、まあね、そういうことだと思うよ、うん、だからそういうことたくさんあるからなんかこれ、うん、俺は21世紀の命題おそらく21世紀の後半には人類が言葉を捨てなくちゃいけない何かの局面がきっとやってくるような気がしますね
なるほどね、
うん、それがきっとニュータイプとかそういう
あのみんなある日とりあえずふっとこう1週間ぐらいでもいいからあのどうかあの自分の言葉が通じない国に行ってみるといいよ
そうだろうね、うん、
すごくねなんか変な感じだよ
孤独感を味わえるだろうね
本当に言葉が全く通じないんだよ、うん、誰そこら辺に人間はいっぱいいるんだけど、うん、なるほどね、大変です、はい、
そういう経験があるわけね、う
ん、いや、ほら仕事してたじゃない、うん、そういう中でやってるとさ、うん、僕なんか BG なんかよく知ってると思うけど、うん、英語能力は全くゼロの時代に行ってるわけだから、
うん、いいね、それでいける
のねその状態で半年間仕事をするとね、うん、難しいよ
ね
なんか
テンション上げてっていう
テンションが
D が AD がうるさいんだ
AD がうるさいんだね、うん、なんかいじめられてんだけどさ
いやでもね、うん、そうだと思うよだからそういうところの感情っていうのが意外となんかのキーワードになってくるのかなっていう、うんうん、気はするけどね、うんうん
そうだ、
だからアメリカ人的に自分の言葉を押し付けてみたいなことをいつまでも思ってるときっと平和って人類にはもたらされないって気がするけどね、うんうんアメリカ人がみんな黙っちゃったら絶対世界は平和になるっていうすごいする
あるね
そうね、うん、あるでしょ、うん
まあ、そうかもしれないね
言葉っていうのはすごく、うん、あのね、うん、その自分なんというかなんとなく空気のような存在で捉えてるけど、うん、それって突き詰めるとなんかとても深い、うん、でなおかつやっぱり限界がもうギクシャク来てんなっていうのを気づくなっていう気はしますね、うんうんまあ、その辺がこの作品で俺は感じたことですけどね
ということでね、うん今回はですね、まあ、言葉っていうものを考えてみようということで、うん、言葉をメインにしているラジオ局がお届けしました
そうですねあのこんなこと言ってて言葉がなくなった世界でクリラジはどうするのかっていう問題もあるね、
うんうん、チャット
ということですね
いやそれの言葉もないんだから
そうか
エスペラント語で、はいだからやっぱりあの FTTH かなんかでこう首の下にぐさっと刺すのよ、うん、
FTTH なの
そうそうそう結構早いねそれで言葉っていうより感情がネットワークを回るわけだ、ね、
ギガビットで、
まあ、ギガビットで
その頃には新たなクリラジになってるかなと
ニューカネオクリラジかな、う
ん、それでもラジオなんだ
あまあそうだねどうなんだってことだね
わけわかんない伝統してるけどうんということでね、うん今週は、ザ・ネクスト・ジェネレーション第32話無言の調停者からお届けしました、はい、お届けしたのは私だと
BJ でございました
ではまた来週